無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、がお過ごしだったでしょうか。今週なんですけどもね、名村久しぶりに福岡まで移動しておりました。新しいプロジェクト始まりまして、そのお客様が福岡だということでですね、最初のキックオフにお伺いしてたんですけども、月曜日がいつもの通り京都のオフィスだったんで、火曜日がですね、その福岡ということで、どうやって移動しようかなと思って、まあ福岡だし飛行機でしょうと思ったんでね、最初伊丹から福岡に行こうかなと思ったんですけども、はたと気づきまして、いやちょっと待てよと、京都から伊丹に行こうと思ったら電車多分2回ぐらい乗り継いで、で福岡に行くんだけど、飛行機だから30分とか1時間前には空港いなきゃいけなくて、空飛んでる時間短いかもしんないけどって考えたら、ちょっと待って、京都からもうそのまま新幹線で行った方が早いんじゃねとかと思ったですね。いざ時間調べてみたらそっちの方がやっぱ早いんですよね、下手すると。しかもまあその2時間半だったかなぐらいなんですけども、ずっと席に座ってるので、まあ寝るにしてもですよ、仕事するにしても、漫画読むにしてもですね、本読むにしてもですね、落ち着いていられるっていうことで、結局新幹線に移動で、新幹線での移動で福岡に行ってまいりましたね。福岡に行ったのってもう相当久しぶりで、僕なんか6年とかぶりぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、昔から結構福岡は好きでですね、やっと久しぶりに来れたということで、月曜日の夜8時ぐらいに確か福岡空港、あ福岡駅かに着いたと思うんですけども、なんだかんだ大名のあたりまでですね、ずっと全部歩いて街をこう散歩しながらテクテクテク歩いてですね過ごしておりました。でですね、まあ、翌日その火曜日に打ち合わせがあって、無事にそれも終わりということだったんですけども、帰る時間までちょっと時間があるなということで、ツイッターとかに書いておりましたら、愛知さんと幸子さんがですねお声掛けをいただきまして、飯食べましょうということでですね、2時間足らずぐらいだったんですけども、それぐらいしかいられないよ、最後の飛行機に乗って帰るからということだったんですけどもね、わざわざお越しいただいて3人でちょっとご飯食べさせていただいておりました。ありがとうございました。本当ね、ちょっと移動ができるようになってよかったなというふうに思っております。福岡はですね、先週からも告知をしております通り、7月にまたセミナーでねお邪魔させていただくんですけども、そういった移動ができるようになってね、リアルでいろんな人と会えるというのはいいもんだなと思っておりました。はい、というわけで今夜も30分ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということで久しぶりに移動をしておりましてね、なんか東京から京都、京都から福岡で、最後福岡から飛行機で帰ってきたっていうことなんですけども、あそうそう、福岡でですねびっくりしましたよ。もういつまで経っても飛行機と出発しないなと思ったらですね、アナウンスが入ったんですけども、何やらですね、さっき飛び立った飛行機が滑走路に何かを落としましたみたいなですねアナウンスが流れてですね、確認しておりますっていうことでしばらく待たされましたね。どれぐらいだったかな、40分ぐらい出発が遅れたんじゃないですかね。なんか僕が乗ってた飛行機の前にまだ滑走路にこれから行くのが4台ぐらいいますみたいな、4機かな4機ぐらいいますっていうことで、もう帰ってくる時に久しぶりに遅延をしたんですけどもね、まあもう疲れてたんでほとんど飛行機は寝てましたけども、そんなこともあるもんだなと思いました。でこうなんかだんだん春になってきてですね、こうこの間先日別のお客様とお話をしていたら、ちょうど今日からですよね、浅草の三社祭りが始まるから僕それに出るんですよってことをこの間お客様おっしゃってたんですけども、ちょうどいいおはがきいただきました。ラジオネーム三大祭りを巡りたいさんからいただきました。ナムさんこんばんは。私は東京在住なのですが、それも下町っ子です。東京で下町で5月といえばそう三社祭りの時期なんです。コロナ中はさすがに停止していたのですが、やっぱりいいものです。今年は5月の17日から19日、そう17日はこの番組の放送日ですが、普通にリアタイ勢な私もこの日だけは翌日のために早寝をしていると思いますし、そもそも休みを取って楽しむつもりです。 名村さんはこんな祭りしてたよというような思い出はありますでしょうかというね、おはがきをいただきました。今週いただいてたのでね、早速読ませていただきましたけども、これあれですかね、今日から始まってるので、これ休みを取るっていうのは今日休み取ってらっしゃるんですかね。今日で、どうも、三社祭りって僕行ったことがないんですよね。もう東京に来て、どれぐらい ?25 年ぐらい経つんですけど、一回も行ったことがないんですけども、じゃあ明日行けばいいじゃねえかって話なんですが、明日実はですね、全然別件で、こう、都内にいないっていう状態なので、もう今年も参加できないということですが、お祭りというのはですね、僕地元ではなかったんですよね。その何でしょう、伝統的な祭りみたいなもの。僕神戸のすごい西の端にある垂水区というところで、明石大橋の本当に真正面のところにあるところに住んでたんですけども、海、港があったので、海神社っていう神社があったんで、そこでお祭りというのはありましたけど、じゃあ何だろう、僕がいた時になんか奉納をするのに何かやってますとかって多分なかったと思うんだよな。いや、なんかあったのかもしれないんだけど、子供ながらに全然そんなことは分かんなかっただけで、何かこう露店に行って友達と会って綿飴食べてリンゴ飴食べてみたいなことをしてるだけな気はしますけども、そういうなんかね、こう古くから伝わってるというお祭りというのはなかったですし、僕地元には町内会もなかったので、町内会の祭りっていうのも経験がないんですよね。母方の祖母の、祖父母の家は近くにそういうのがあったんで、なんか夏休み行った時には、町内会で、なんかこう公民館なのか学校なのかわかんないけど、そこでお祭りがあって、盆踊りがあるぞって、行くぞみたいなことをね、おじいちゃんとかに言われて行ったんですけど、全然地元じゃないし、超アウェイで、なんかそこで盆踊り一緒にって、皆さんあれ小学校の時で盆踊り積極的に踊りました？なんか、気恥ずかしいものがあって、なかなかその輪に入れない上に、友達一人もいないところで、そんなのじいちゃんにお前踊れみたいに言われても、それ無理ゲーじゃねえとかで子供にすげえと思ってたんですけどもね。なので、そういうなんかこう、伝統的な地元の祭りというのはあまり経験がないですね。そういう意味で言うとですね、こう、お祭りで僕一回参加というかで、ね、見に行きたいなと思ってるのは、島根県にある石見神楽っていうのがあるんですけども、それはすんごい見に行ってみたいなってずっと思ってるんですよね。何回かこの番組でもお伝えしましたけども、ディスカバリーチャンネルと YouTube にある明日への扉っていう番組があるんですね。これ不動産ポータルのアットホームさんってところが CSR 活動の一環としてもう15年ぐらい多分やってらっしゃる番組なんですけども、日本の伝統工芸を取り扱ってらっしゃるんですが、その中でその石見神楽のお面、舞を踊る時の面ですよね。それとその衣装を作るという伝統工芸士さんそれぞれにフィーチャーしている会があって、でその、まあ、別の方なんですけども、工芸士としては全然別の方なんですけども、一緒にその石見神楽の中でこう、なんだろう、チームって言ったら分かりやすいのかな、それを組んでらっしゃる方で、ですごいなんか夜通し踊るようなね、しかもすごいこう動きのダイナミックな踊りをなさるっていうですね、のにこう石見神楽っていうのも、実際にそのお面を作る時だけじゃなくて実際に踊ってらっしゃるのもね、取材になってて番組に出てるんですけども、もうそれを見て一回見に来てみて行ってみたいなってすっごい思ってるんですけどもね。この番組聞いてらっしゃる方の中で石見神楽見に行ったことがあるとかね、石見神楽の地元ですみたいな方がいらっしゃったら、ぜひどんなものかっていうおはがきをですね送っていただきたいなと思っておりますけどもね。ね、ラジオネーム三大祭りを巡りたいさんということですけども、三大祭りってなんだっけ、京都の祇園祭りと東京のなんとかとですよね。なんか忘れちゃったんですけど、行きたい祭りはあって、それ以外にねぷたと福岡、まあ、さっきね福岡行ったって言ったけども、福岡の山笠と岸和田のだんじり、これ僕まだ見たことがなくて、ねぷたは青森のねぷたのわらっせってとこでしたっけね。青森にあるそのねぷたをなんか、ま、紹介しているっていうような、なんていうの、博物館とか言わないか。そういうところがある、建物があるので、その中で、ああ、これすげえなとかと思ったりとか。あと、さっき言った、アットホームさんがやってらっしゃる、明日への扉っていうやつにも、ねぷたを作る方が、伝統工芸士として紹介されてて、その実物がアトムさんの本オフィスのところの1階に置いてた時があるんですよね。でそれも見させていただいたことがあったんで、いやあれもちゃんとしたお祭り見に行きたいなと思ったりしますけどもね。 ねぶた祭りって去年か一昨年ぐらいからあれですよね、あのすごい高額だけど超一等席のプランを作ったっていうので、なんか一瞬で埋まって、なんか100万円ぐらいするけど、本当にこうねぶたが練り歩く真正面で、で建物の2階でなんか確かご飯とか紹介とか説明をする方も一緒にいて、その金額でちょっと下のプランもあったりだけども全部一瞬で埋まったって話ですけど、なんかあんだけ優雅か分かんないけど堂々と見れてって言うなら、まあ、価値を感じて買う人いるよなと思って、今後まあね、お祭りとかっての形態変わるんじゃないかなみたいなニュースで見てましたけどもね、一回そういうのを参加して見てみたいなと思ったりしますけどもね。三大祭りを巡りたいさん、あのご自身も三大祭りを巡るのはやってらっしゃるんですかね。やりたいって言ってるからこれからなのかもしれませんけども、三社祭りも気をつけて楽しんでいただければ、またあの感想とかあったらぜひ教えていただければ嬉しいなと思っております。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。一番最初はどれにしよっかなと、これにしましょう。ラジオネーム遠くのディレクターさんからいただきました。ナムラさん、こんにちは。ウェブディレクターとして5年ほど働いています。ウェブディレクターは責任が重いですし、プロジェクトが進むとどんどん忙しくなっていきますし、正直仕事とプライベートのバランスを取るのが難しいと感じています。名村さんはウェブディレクターとして仕事とプライベートのバランスをどのように取っていますか？また、仕事に集中するためにどのような工夫をして、プライベートを充実させるためにどのようなことをしたりしますでしょうか？一度ぜひお聞きしてみたいです。ということでおはがきをいただきましたけどもね。僕プライベートなんかこう、ナムラプライベート撮ってんのかって話は言う人いるかもしれませんが、全然普通に遊んだりもしてますけども、あのこれはですね、僕まあ仕事とのバランスを取るのが難しいっていうのはあれですかね、すごい残業とかが多いっていうことなのかな。まあそういう方もいらっしゃると思いますし、まあ例えば請負だったた時に、なんかプロモーションの日付が決まってるからデッドラインは絶対決まってる、なのでもう徹夜しようが何しようが絶対納品しなきゃいけないみたいなね、こともあるとは思いますから、まあ分からんでもないですけど、でも20年ぐらい前に比べりゃだいぶそういうのってなくなってきたんじゃないかなとは思ってますけど、どうでしょうかね。で、まあ、プライベートのバランスを取るのが難しいというのは、まあ、そもそもプロジェクトマネジメント側の話にもあると思いますので、スケジューリングであるとかね、まあ、リソースをどうコントロールするかっていうところにもあるとは思いますので、まあ、どんどん進んでどんどん忙しくなっていくというのは、なんかできれば仕事のワークフロー自体を変えていく方が健全かなとは思います。まあ、会社にお勤めの場合ってその会社さんのやり方もあるのでね、一人でなかなか頑張れないところはあるかもしれませんけども。で、仕事とプライベートのバランスをどのように取ってますかってことですけど、あの僕はあのプライベートはその完全に、なんか例えばなんかアフターファイブはプライベート、それまでは仕事っていうよりは、というよりはあのまあもちろんなんか仕事中に遊んでるつもりは全くないんですけど、まあな、仕事が遊びなんじゃないかって感覚もちょっとどっかではあるのですごい言葉遊びをしてる感はありますけども、僕はあの小さなストレスを発散できるというか、プライベートなものとすごく時間をかけてストレスを発散するってものをできるだけいくつか持つようにっていう風にしてますね。あの一番最たるのは僕、漫画を読むことなんですよ、自分にとっては。僕タバコ吸わないし、お酒も別にプライベートで一人で飲みに行くことってのもほとんどないので、誰かと飲みに行くのは別に全然いいんですけどもね。でそうなった時に一人でこうやってるという意味で言うと、漫画を読むというのは多分そうじゃないかなと思いますね。でこれも何回かここで言ってるような気はするんですけど、仕事がすごい忙しい時に読める漫画と、仕事がすごく忙しい時に全く読むことができなくなる漫画っていうのがあって、それはなんかあのどちらかというと作品の内容というよりは、新刊、新しいあのコミックが出てそれを読むというのが、すごい仕事が忙しい時だとその世界観にもう一回入らなきゃいけなかったりとか、あれこの前巻ってどんな話で終わったんだっけみたいなことを思い出すのが自分の中ですっごい辛くなってくるんですよね。なのでそういう時はすでに読んだことがある漫画をもう一回読み直すみたいな感じで、 今ちょうど読んでるのは、漫画の養生戦記を読んでるますね。これ一回も全部読んで、発売済みのやつは全部読んでるんですけども、なんかちょっとこう知った話をもう一回見ようって感じで、今多分ちょっと疲れてるかもしれませんけども読んでたりしますね。でそれ以外で言うと、先日行ったみたいにキャンプ行きましょうとか、まああと車を僕は運転してるので車を乗ること自体もそうですし、あとなんだろうな、あ、まあご飯食べに行くこと、特に今ね京都に行ってるので、京都の月曜日の夜っていうのはお客さんと飲まなかったら一人なので、まあ一人で新しいお店開拓しようかみたいなことをしたりっていうのは、僕の中での仕事とプライベートのバランスっていうような感じになってんじゃないかなと思いますけどもね。なんかさ、その仕事とプライベートのバランスっていうのってすごいこう難しくて、切り分けるっていうこと自体は僕は多分できないって自分でも思ってるんですよね。まあ特にね、自分で会社を始めちゃったので、特に仕事もプライベートもクソもないわみたいな感じもあるんですけども、なんか仕事も自分の人生だし、プライベートも自分の人生だし、両方とも楽しめた方がいいよねっていうふうに思って仕事をしているので、どっちかがすごく辛いものにならないようにというふうには思ってますね。なので仕事を集中するためにどのような工夫をっていうことで言うと、人間の集中力なんてそんな長く続くわけがねえだろうって僕は思ってますし、僕も集中力すんごい散漫なタイプなので、できるだけその集中をする時間と、逆にその引きずってダラダラ仕事をしてるというのではなくて、今は休憩するっていうんだったらちょっと仮眠を取るとか、さっき言ったみたいに漫画を読むとかコーヒー飲むとか、なんだったら近くちょっと散歩するとかっていうことにして、完全にこう僕は切り分けてまた集中して戻ってきて、ここから先はプライベートですみたいな感じっていうのを小さく、なんか仕事の時間とそれ以外っていうのではなくて、なんか自分の中で集中力が切れる切れないとかっていうことはできるだけこうウォッチをしていて、それをうまくこうコントロールできるようにしてるっていう感じじゃないかなと思いますね。だからなんか普段本当に自炊をした漫画を山ほど突っ込んでる iPad はずっと持ち歩いてるって感じなので、ちょっと電車に乗ってる時とか、まあちょっとなんかこうお客さんのところ、まあお客さんに行った時はしないか、さすがに資料とか見てますけど、まあ終わって電車待ってる間とかっていう時に、ちょっと、なんでしょう、今、緊張してるのを、こう、緩めるというか、その瞬間から離れるみたいなことをやって、多分両方充実できるというか、バランスを取ろうとしてんじゃないかなと思いますけどね。ですので、なんか短い時間でちょっとできる、これ別に、なんだろう、スマホのゲームでもいいと思いますし、なんかちょっと短い時間で、バランスを取るためにこう仕事から離れるとかで、ちょっと長い時間、多分僕だったらご飯を食べるってことがそうかもしれないし、すごく時間かけるって言ったら僕にとってはキャンプだったりするかもしれないんだけども、まあ釣りもそうですね、あとドライブもそうかもしれませんけども、そういったものをいくつか持ってて、こうパツパツパツって、これ今これやろう、あ今これやろう、今これやろうみたいな感じでやるといいんじゃないかなと思いますけどもね。なんかダラダラダラと仕事の集中力がずっと続いたまま家に帰っていて、でもなんとなく頭の中に残ってて、で、遊んでてもそれが残っててみたいなのは、もしかしたら逆に良くないんじゃないかなと思いますので、そのことをやるときには、例えば遊ぶときによく言うじゃないですか、これは真剣に遊べよ、仕事じゃねえんだからみたいなとかね、そういうことで遊ぶときも真剣に遊びましょうみたいなことの方がいいんじゃないかなと僕は思っております。なんか参考になったかよくわかんないけど、特のディレクターさん、ぜひ頑張っていただければなと思います。では次のおはがきです。ラジオネームメタバース住人さんからいただきました。名村さん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ウェブディレクターという仕事に憧れているメタバース住人と申します。華やかなイメージがある一方で、泥臭い作業も多いと聞くウェブディレクターの仕事ですが、名村さんはウェブディレクターの仕事にどのようなリアルなやりがいを感じていますか。なるほどね。特にクライアントの要望に応えられなかった時や、プロジェクトがうまく進まなかった時のモチベーションの維持について具体的なアドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、ということでおはがきをいただきました。リアルなやりがい、これも何回かこの番組で答えたような気がしますけどね。僕らの仕事ってすごく、なんだろう、このやりがいを感じるのって難しいところあるかなって気はしますよね。なんせ成果物ないじゃないですか。成果物、いや、プロジェクト中にはあるよ。メール書いたり、ね、ガントチャート引いたりとか、ワイヤー引いたりとかあるよ。でも世に出る成果物、なんだろう、まあ、ウェブサイト作ってるんだから、ウェブサイトで誰か見てくれるじゃないですか、きっと。で、それ見てくれてるものそのものに関わるわけじゃなくて、それを作る管理進行のところに僕らはいるので、 ああこれを作った俺のデザインが世に出たぜとかね、このマークアップかっこよくねとかね、このシステム動きがいいでしょうみたいな話はほとんど僕らは感じることができないので、だからものづくりをしているという言葉でいると、ディレクターってもの作ってるんですかみたいな風に思ってしまう人もいるんじゃないかなという気はするので、リアルなやりがいをそこに持っていくんだとするとディレクターはやっぱ辛いですよね。ただなんだろう、僕はやっぱりなんかお客さんと膝つき合わせて喋ってる時が一番楽しいんですよね。うん、なんだろう、他の仕事だからマークアップやっててもデザインやっててもシステム開発してても、それよりももう何年も前からお客さんとあーだこーだ喋ってる時の方が楽しいし、会議室でああしましょうこうしましょうっていうのをお客さんと言ってる時が多分一番楽しいので、それが多分僕にとってのやりがいになってるんじゃないかなと思いますね。なのでだから書いてらっしゃる通りで、クライアントの要望に応えられなかった時とかってそれはやっぱ辛いですよね。でそれはもうこの29年やってきた中で何度も何度も実際あったわけですよ、まあ、いろんな事情も含めてですけどもね。でその要望に応えられなかったということ自体が一応僕の中には積み上がってるんじゃないかなという気がしますね。でそれはやっぱり苦い経験、嫌な経験なわけですよ。ですからそれをもう次はやりたくないと、もう絶対やらないっていう、じゃあそのために自分が何が足りなかったんだっけ、どう動けたらよかったんだっけみたいなのはやっぱりなんとなく毎回なんか言語化してるわけじゃないし、ドキュメントに残してるとか日記に書いてるとかそういうことはないんだけども、それをもうだいぶ経験してきたから、書いていただいてるような要望に応えられなかった時とかプロジェクトがうまく進まなかった時っていうのがすんごいモチベーションが下がるほどショックを受けるっていうのはもう逆にあんまないんですよね。むしろなんかそうなってきて追い込まれてくると、来た来た来た来た来たとなんかもうよくないですけど、今このやり取りを聞いてすごい苦笑いをしてるか爆笑してくれてる人がいそうな気はしますけども、なんかトラブル嬉しくないよ、別に全然やりたくないし、もう綺麗さっぱり終わってくれる方が、綺麗さっぱりじゃないね、順調に終わる方が、順調に終わる方が全然いいんですけど、なんかトラブルになってくるとね、どっか燃える自分がいるのはこれはもう孫うことなき事実だと思いますので、むしろそれがそれでね、やっとなんかこうどうやってこれを解決してやるかみたいな、なんか謎解きとかパズルをやり始めたみたいな感情になるので、それ自体がもしかしたらモチベーションの維持になってるんじゃないかなっていう気はしますけど、だからといって別にトラブルを自分で引き起こすようなことはさすがにしてないですけどね。なのでちょっともしかしたら参考にならないようなことを言ってるような気がしますけど、僕はそこじゃないかなと思いますね。もちろん泥臭い作業多いですよ。なのでそういったことが苦手だったらあんまりディレクターもしかしたら向いてないかもなと思いますけども、なんかこうお客さんの結局問題解決をするために僕らはいるのでね、そのサイトもそうだし、プロジェクトという問題が起きないように、起きたら起きたでどうやって解決するかっていうのがディレクターの仕事だと僕は思っているので、まあ、そういう意味ではトラブルになったら別にそれはそれでテンション上がってるし、それはすごくやりがいがありますよね。いやもうトラブルになってる時点でディレクターとしては失格だって言ったら僕は何も言えないんで申し訳ございませんでしたって言うしかないんですけども、まあでもそういった時にこうどう自分が立ち振る舞うかっていうのは自分だから解決できるところかなというふうにどっか思うところもあるのでね、それを含めて今は僕はこの仕事してるんじゃないかなと思います。まあちょっとモチベーションを維持っていろんな人がね、いろんなケースであるので、まあタバコ吸うことでモチベーション維持できてるっていうかね、お酒飲むことでそれができてるって方もきっといらっしゃると思いますので、一概には言いづらいところではありますけども、いろいろ模索していただければなと思います。はい、ではもう一つ行ってみましょう。ラジオネームクリエイティブジュースさんからいただきました。名村さんこんにちは。ウェブ制作におけるクリエイティブなアイデアを出し続けることに時々苦戦しています。名村さんがキャリアの中で感じた創造性の枯渇にどう立ち向かってきたのか、またインスピレーションを得るために個人的な方法があればぜひ教えてくださいと。またなんかこう悩ましいというか難しいことをわがき送っていただきましたけども、もうこれはですね、半分はもう職業病みたいなところだと思いますよ。何を言ってるかっていうと、目に映るもの僕全部多分きっとこれってどっかで使えたらいいなとか、これってなんでこんな風になってんのかなとか、そういうことを考えるような多分もう頭になってんじゃないかなと思いますね。 なんかその創造性の枯渇にどう立ち向かってきたのかって言ったら、もう結局種を仕入れるしかないんですよね。シードかシーズとかね、アイデアの種と呼ばれるようなものを常にずっとこうやっているわけです。ですのでインスピレーションを得るための個人的な方法って書いてらっしゃいますけども、あの人間が作ってるものっていうのは基本的に何か意図があると思うんですよね。必ず、全く無目的に、まあ子供がなんか粘土細工したら別かもしれないけどさ、基本的にそのプロダクトになってなってるものってリアルのものね。例えばモニターでもいいし、僕今目の前に映ってるんだとホワイトボードがあったり、まあパソコンもありますしマイクもありますよね。でヘッドホンがあって時計があってとかってあるんですけども、これは誰かのためにこうなったらいいのになっていうような何かしらの思惑があるわけですよ。で僕それを逆算するのが結構自分の中で好きなんですね。好きというか訓練をしたのかもしれないんですけども、でじゃあなんでこの色にしたの、なんでこの形にしたの、なんでこの大きさにしたのとかっていうのをこうずっと考えてることによって、さっきもちらっと言った問題解決のための手段っていうのをずっと頭の中で多分考えちゃってるんだと思います。僕も今多分ほとんど意識してないと思います。でもなんだろう、機械をね分解するのが好きな人とかいらっしゃるじゃないですか。であれもだからどこにネジがあるのかとか、まあこれをここでやったらこうなってんのか、ああなるほどなとかっていうことが結構そのアハ体験じゃないですけども、自分の頭の中の回路を作っていくことになると思うんですね。で僕なんかそれをなんか日々こう街を歩いてて、あこんなところに新しい道ができたとか、なんかこの自販機いつのだよ、すんげえ古いじゃんみたいなとかね。で例えばなんか石一個取っても、あ石ってその転がってる石じゃなくてその家のね、あの縁石になってるようなところを見ても、あここってこういう風に意味があるからこの石にしてんのかなとか、なんかそういうのをずっと考えてると、あんまりネタがなくなったとかってそんな思うことないんですよね僕。まあ、もちろん最近すげえ頭ひねらして企画を出してるかっていうとそうじゃないのかもしれないんですけども、逆に言えばなんかもうこんだけ仕事させてもらってきたので、まあまあこうやればなんとかなるかなっていうのが見えるようにはなってきてるのかもしれないです。そんなにすごいアイデアは出せないですけどね。でそれこそなんかその新しいアイデアって言うんだったら、2000年の一桁から2005、6年ぐらいまでっていうのは、当時あのフラッシュっていう技術があったで、あってですね、あの知ってる人も知らない人もいるかもしれませんけども、あのすごくインタラクティブなサイトを作って、あのスペシャルサイトというような言い方をしてたのかな、そういったものがすごくあったんですよ。つまりなんか純粋なお問い合わせであるとか購買みたいなコンバージョンではなくて、ファンになってもらうっていう言い方ってちょっと怪しい感じはなくはないんですけども、まあ、ブランディングっていう言い方も当時あったと思うんだけどね、ナショナルクライアント的なところの人がこうすごいその直接売り上げは立たないけど自分たちの商品をこんなに面白くおかしくやるみたいな、ああいったのがすごいあった時はもう世界中の人すごいいろんなこと考えてましたよね。僕はなんかその時からその今と同じように不動産系のねサイトにずっと関わらせていただいてたので、あまりスペシャルコンテンツに自分がどっぷりたっぷり企画を考えるって機会もそう多くはなかったですし、そういうアイデアを出すのは当時の年齢ではものすごく苦手でしたね。いやもう頭がすごい、褒めた意味で頭おかしい企画を考えられる人とかね。だから当時だったらビジネスアーキテクチャにいらっしゃった方々とか、まあその後独立されてますけどね、世界でも有名だった中村優吾さんであるとか、ああいった方々がやってるコンテンツってすげえなーって思ってましたもんね。だからあそこまでのアイデアは僕は出せるタイプではないですけども、まあ今は仕事に対する解決案をどうやって出すかっていうのは、長い訓練の中でなんとかなってきてんじゃないかなという気がしてますけどもね。ですので街を歩いてるとき、今目の前に映ってるとき、頭が起きてるとき、それってなんでそうなったんだろうみたいなものをずっと考えて、正解じゃなくてもいいんですけども、きっとこうなんじゃないかな、これを作った人はこういう意図があるんじゃないかなみたいなものを考えるのを癖づけていただけると、何かウェブサイトで新しい企画を考えなきゃって時にも比較的こう脳みそがそういうふうに動いてくれやすくなるんじゃないかなとは思っていますので、ぜひ一度頑張ってみていただければなと思います。はい、ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングになりました。セミナーの告知させてください。 2024年6月の14日の金曜日夜21時から翌土曜日の朝5時にかけて、朝までディレクションとかという、セミナーに出演させていただくことになりました。これはあの CSS ナイトのですねスピンオフというのか別の形でやってらっしゃる朝までシリーズの一つでですね、今回ディレクションをやるということでお声掛けをいただいております。合計23人のディレクターがですね、1人10分の持ち時間の中でギューッと煮詰めたお題をですねお話をすることになっております。現在ドアキーパーで受付中で、もうすでに350人以上ですかねお申し込みいただいておりますので、ぜひぜひですね、夜中から朝までですね、若干お祭り的な感じもあるんじゃないかと思いますので、ぜひお付き合いいただくためにもですねお申し込みいただけると嬉しいでございます。で、7月ですけども、冒頭でも言いましたが2024年7月の6日の土曜日14時から18時ですね、こちらはリアルのイベント、あの先ほどの朝までディレクションはすべてオンラインなんですけども、7月6日にやると言っているのは、福岡でのリアルなイベントです。ウェブプロデューサーとウェブディレクターのコミュニケーション、クライアント折衝からクリエイティブチームとの交渉までというタイトルで、プロデューサーとディレクターのそれぞれの視点からコミュニケーションについてのセミナーをさせていただくことになっております。セミナーの参加費は無料でですね、その後の懇親会までご参加いただける方は懇親会費として5000円という形になっております。30名を超えるお申し込みをいただいておりましてですね、あと10名、40名が枠だったと思いますのでですね、福岡界隈の方で時間があるよという方はぜひお越しいただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤコメの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
リスキリング、多くの企業が新たな、そしてより深いデータ活用に動き始めました。中でも不動産業界は情報の宝庫です。物件情報、マーケティング情報、顧客情報、これらの活用方法をお客様に提案し、競合ひしめく不動産業界を勝ち抜く。我々は不動産業界に特化し、お客様を引っ張っていくウェブ制作会社、サービスシンク。